どうもこんばんは。台北オールナイトの時間でございます。こんばんは、ズーホーがお送りします。台北オールナイト、この番組は台北在住の日本人が台湾についてゆるりとお話しする番組です。最後までお付き合いください。さあ、ということで皆さんこんばんは。なんか久々すぎてすごい緊張してるんですけど、実はまあつべこべ言わず、今日の素敵なゲストの方に登場していただきましょう。あゆみさんです。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大丈夫ですか、こんな感じで。
はい、大丈夫です。
そうですね、あゆみさんに本日は来ていただいてますけども、
ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。まあそうですね、結構2人の関係性を話すと、実は結構長い付き合いでして、今年で6年
6あ私あ6年目
6年目とかですよね。
この間考えていて、
はいはい、
私たち同じ時期に台湾、
そうなんです、台南の語学学校で最初会いまして、
それが2017年の9月なので、もう5年以上経って、
6年半ぐらいです、ね、もうでもこれ放送回5月なので、
はいはい、
そうですよね。いや6年半
5年半
5年半以上ですね。で
もそう長いですね。
そう、
本当に初めて台南で、
はい、
語学学校で、なんだっけ、入学新入生歓迎会みたいな、
オリエンテーションみたいな、
ね、オリエンテーションで、なんか夜に歓迎会みたいな、パーティーみたい
な、ありましたね。よくわかんないやつね。
だからクラスはさ、ほら絶対違ったから、はい、はい、で、たまたま隣の席に行って、
あれですね、駅の反対側の、
うん、そう
ちょっと北の方、
そう
台南公園の方ですね。
線路のなんか近くのなんか外国人が集まる、なんだろう、バーみたいな、
ちょっとイケイケな感じだった記憶がある。
イケイケな、そう多分今もう潰れちゃったと思うけど、
そうなんですね。
そこでなんか本当に偶然隣の席になって、
はい、
でなんか絡まれたっていうか、なんか、
あ、思い出した、ちゃった。なんかそうだ、
あのさ、なんか台湾人の、
日本語喋れる台湾人みたいな、
ね、そうなんか男女がなんか私たちのなんか前に2人なんかすごい酔っ払ってて、
でなんかちょっと覚えてる、
話しかけてきて、なんかちょっと面倒くさいな
みたいな顔合わせ、なんか目線でちょっと面倒くさい
ね、ちょっと面倒くさいよねみたいな感じで、そうで、ちょっともう行くみたいな、なんか帰るみたいな感じで、でその時
でもそんながっつり話してないですよね、だって、
うん、それでなんか帰り、一緒に帰った時に多分なんかちょっと
10分15分ぐらいですよね、
多分、喋って、でなんか今度一緒にご飯に行こうみたいなことにな
ったんだ。
なんか
全然記憶ない
で、私もその夜何を喋ったか全然覚えてないけど、でもその後なんかご飯、別の日に行ったよね、
行ったと思うんですね、
行ったよね。だから多分そこでそういう話になったのかな。
うん、
だってそうじゃないとね、
まあね、そこで15分喋って終わりだった
の、なかったから、授業も違うし、それが
そうですね、
長く続くとは、
いやありがたい感じ、
いやいや、ありがたい
感じ。あれ、台湾ずっとこの5年半は、あれ1回も出てない、出てないっていうか
基本は拠点はずっとこっちで、台南に2年半ぐらいいて、
はいはい、
でその後引っ越し、台北の方に引っ越して、
もう何年、台北3年ぐらいってことです
か。台北がそうだね、もう4月末で丸3年。
あ、そうですか。でも台南の方が、台北の方が、
台北の方 長くなっちゃった。
ああ、そうなんだ、うん、なんか対談が長いイメージが。
そう、なんか自分の中でもまだなんかあっちがなんか
ホームみたいな、
ホーム的な気持ちはある。なんかこっちはまだ
僕3ヶ月でもありますもんだって
え、3ヶ月しかいなかった？
3ヶ月しかいないですよ。
え、対談そんな短かった？
ほぼこっちなんです
よ。 OK。 あ、そう、
そう、
へ、
僕はなんか逆に言うと、
うん、
多分最初お会いして、
うん、
でもうだからそれこそ9月にお会いして、
うんうん、
で年末になるまでに帰っちゃったんで。
あ、そんな短かったっけ。
そうで、そっから半年ちょっとは、まあ、日本にいたりいろんなとこ行ったりしてて、
うん、
で9月からまたこっちの大学に入ったんで、だからそこまでは、うん、そうだから不思議とつながってるって感じですよね、
うんうん、それでだからそうだね。で
僕はたまにだから台南遊び行った時に一緒ご飯行ったり、
うん、一回日本でもあったよね。
それこの間あれ
そ、ね、それは割と最近
か。割と最近の
気がする。それは割と最近、私が出張で日本行った時に、ね、なんかたまたま、
うんうん、去年ぐらいかな、
同じ時期にいたからご飯食べたりとか、
不思議となんかね、
うん、
ちょくちょく
会ってる。なんか全然会ってない時期もあるけど、なんとなく定期的に
確かにお会いして、
うん、
なんか
合ってる、
他のいろんな話を聞いてもらってるって
イメージ。なんか謎、いやいやいや、謎になんかなぜか会話がなんか会うとすごい喋るよね。
あんま途切れないですね。
うん、
そうそう、
そんな感じ。
一回なんか台南でお会いした時にすっごい金髪だった印象がある。
あー、私あ、そうだ、
金髪だと思ってどうしたんだろう。
あったあった、そういう時期ちょっと。
あれは何だったんです
か？あれはなんか別に
あの時働いてないって
ことですよね。働いてない、もちろん働いてないし、なんか今別に髪の色なんでもいいからと思って、あれはもともと金髪にしたわけではなくて、
はいはい、
なんかブリーチしてちょっと色を入れたみたいな。
1回ブリーチぐらいです
か？1回だったかな。でもブリーチした時はすごい、あれって色入れる前はすごいなんか黄色みたいな、なんかすごい色になったから結構ちゃんと抜いたのかな。でもそれが上に入れた色がすぐ落ちちゃって。
何色入れたんですか？
あれ、アッシュっぽいグレー系みたいな感じだった
のかな。一番抜けそうな色
ですね。そうそうそう。でもなんかそういうの全然考えずにな んか言い合っちゃったら、なんか本当にもう 1,2 週間でどんどん落ちちゃってそうそうそう。でなんかどんどん金髪になっちゃってっていう時期ですね。
なるほどね。なんかあれがすっごい印象に残
って
る、うん、本当金色だとどうしたんだろう、急に黄色になった、
急にグレたみたいない
や何があったんだろうと思って黄色かと思って。
そうそうそう、そういう時期でした。ありましたね、そういう時期も。はい、
そ
う
か、
うん、
ちなみにそうか、もう台湾は5年半6年近く。
そうですね、5年
近く。台北ももう3年、
うん、経ちましたね。
そうか、長いですね。なんだかんだ
なんだかんだであっという間に経っちゃいましたね。
どう感じてます？総じて、なんて言うんだろう、僕の中ではこの5年6年ぐらい結構早かったなって印象なんですけど。
あとコロナもあったし、
コロナもあったし、うん、そっか、コロナ期こっち
全部こっち
ほぼ帰ってなかったですね。2年、うん、3年ぶりぐらい
帰ったみたいな。3年ぐらい帰ってなくて、ちょうどコロナ始まってで数ヶ月後に台南から台北に引っ越したって感じだった。うん、そうだから台北にいる間はもうずっとコロナ
印象がコロナだ。
そうですね、うん、そんな感じ。なんか仕事をこっちでするために来たけど、
うんうん
うん、その面接で台南から台北に来るときに、なんか台南の空気感と台北の空気感がすごい違うって思ったのを覚えてて、
はいはいはい、
なんかもうコロナ始まってたけど台南って割とまだみんなこう、うんうんうん、そこまであのマスクとかもちゃんとしてなくて、 でこっち台北来たらもうなんかすごいみんな
マスクちゃんとして
って感じで全然意識違うって思ったのすごい覚えてる。
何月ぐらいですか？
2020
年とかです
ね。20年の面接とか受けてたのは多分3月、2月、3月ぐらい、
うん、
始まって結構すぐぐらいで、そうそうそうだったかな。うん、なんかあれってお正月、旧正月、高2年のあたりで確かなんか
バーンって
なんか急になって、
そうだそうですね、
確かでなんかその連休の間になんかわーってこう学校が休みになるらしいみたいなのとか、
確かに大騒ぎになった。休みだったけどちょっと全然覚えてないな。この中どうでした？台北でいてなんて言うんだろう、やっぱ帰れないってちょっと特殊空間じゃないですか。なんか今までってお金なくて帰れないはあったけど、
うん、
状況的に帰れないっていうのが自分はすごい変な感じしたし、
したね。あと、まあ、ロックダウンまでは行かなかったけど、あの街に人がいなくなった時期があった。あれはなんか結構強烈だったかな。本当に外に人がいないのとか、あとは会社もその時期は基本も在宅だったし、
まさにじゃあ台北でそこ全部過ごしてる、
そうそうそうそう、
なんか僕すごい話してた覚えがあるのは、
うん、
なんか台湾ってコロナの、その直面してる期間で言ったら他の海外より少ないよねみたいな話をしてた時に、なんか2人で、でもみんなが均等に経験してるこのコロナっていうものを我々だけ経験してないって、なんか不利益にそのうちなりそうだよねみたいな話をしてた覚えがすごい。
あの台湾が優等生って言われてた時、
そう
はいはいはい、
なんか
始まってまだ最初の方
とか、最初のてかしばらく1年ぐらい何もなかったじゃないですか、台湾って。最初ちょっとあったけど抑え込んじゃって、そっから1年ぐらいってみんなが一番苦しんでる時期に何もない、なんなら秋ぐらいからマスク外しちゃうみたいな空気感がすごい
あったあった。
から、
はい、あ、そういう話した。うん、なんかその他の国がみんな経験してるこのコロナの
本当に経験してるものが、
台湾だけ、
うんうん、
そういう経験がないことが今後そういう
なんかなるみたいな、
経済だったりなんか国のいろんなことに
当たってますか？
どうなんだろう。でも結局台湾もその後、
まあ、
感染者激増
して、そうですね、1年後ぐらいに、
そうそうそうそうしたから、
そっか、あれがなければまた違ったかもしれない
のか。うん、あれがなければなくてずっとこうもうなぎみたいな状態だったら、はいはいはい、絶対何か影響あったと思うけど、それなりに台湾も結局影響は
まあ、インフレ起きてますしね、今。
あったね、インフレ起きてますね。なんで何でもかんでも値上げ
なんかなってますね、
なってますね。
うん、じゃあ予言は当たらずということ
で。良かったのか悪かったのか分かんないけど、でもあの時本当そうだね、台湾だけなんか、うまくやってます
ね、回避したみたいな、
なんかそうそうそう、でなんかマスクのなんかシステムとか、
で出たあったな。
すごいなんか日本でも
コンビニで何個
みたいなやつですね、そうそうそうそう、なんかアプリで
買
えるみたいなのが、
あ、でもアベノマスク配布してるよりいいっ
すよね。それはね、確かに。それはそう、それよりは、うん、それよりは全然台湾の方が
ね、まあ面白かった、だから総じて僕的には面白かったですね、台湾のコロナ政策全体として。なんかこの国のなんかその国民性というか基本的な考えの進み方がなんか窮地に陥った時に一番見えるじゃないですか、その国の本性というか、なんかそれが見れた気が勝手にしてる。
あ、なんか危機になった時の対応、
みんながどう行動して政府がどう行動するのか、
な
んかそこがすごい見れて面白かった。
結構台湾の人ってちゃんとルールに従うなって思った。
そうですね、
うん
うん、やっぱなんだかんだ保守的な人は多いなって感じるけど、 100保守的かって言われると半分ぐらい適当さが入ってる
感じ、うんうんうん、まあ、日本のなんかその一般的な、
うん、保守の日本のイメージの保守とはちょっと違うかもしれないけど、ちょっと違う
かもしれない、うん。
長々と前半戦話しましたけども、本日のテーマは、まあ、まあ台湾でお仕事を実際結構長くされているということで、
3年ぐらいですね、
まあ、そうですね、
はい、
その辺のお話をちょっと聞ければなと、まあ、僕が今までねゲストに登場していただいている方もやっぱ学生の方が多いので、うん、なかなかね働いてるってのと少ないので、いろいろ聞けたらなと思ってるんですけど、うんうん、どんな会社、なんかざっくりこういうジャンルの会社ですみたいなのは言えますか？
ざっくり言うとスマホ関連の、
うん、はい、
製品っていうんですかね、
うんうんうん、
アクセサリー系を、まあ、自社で開発もして販売もしてっていう感じの台湾の会社ですね、うんうんう
ん、ですね、台湾の現地の会社って 何人ぐらいでしたっけ？結構増えました。
増えて今40人ちょいですかね。で日本にも法人、はい、日本法人もあるんで、
うんうんうん、
そっちに今少ない、今に2人、
うんうん、
もうすぐもう1人増えるから3人、うんうん、
今2拠点ってことですか基本的に？
まだ一応アメリカにも会社はあるけど拠点として実際の場所はないから、
うん
基本はそうね、オフィスがあるのは台湾と日本って感じですね。
役職的には、
役職的には
ざっくりどんなことしてるみたいなことで、
ざっくりは日本市場、日本のマーケットの担当で、はい、
うん、
まあ、その中でもまあマーケティング的な宣伝とか、うんうんうん、あとまあ SNS 使った宣伝とか、
手広くって感じ。
そうですね、まあちっちゃい会社だから、
はい、
結構いろんなことやってます、うんうんうん、はい、
うん、なるほど、
うん、
まあ、なんか僕もちょくちょくお会いして、まあ、できた起きた出来事とかちょくちょく聞いてることはあるんですけどそうだな、気になる。なんか会社の空気感的に、その日本の会社で働かれた期間もあると思うし、
うん、
台湾の会社両方あると思うんですけど、うんうん、
はいはい、
空気感的な違いってあります？まず
なんか
進め方とか、
はいはい、
そもそもコミュニケーションの量とか、
はいはい、
取り方みたいな、コミュニケーションの、
まあ、私も台湾で働いたことあるのは今の会社だけなんで、
うんうんうん、
他の会社はのことは全然わかんないですけど、うちの今の会社は日本の会社と比べたら、上下関係とかがそこまでないかな、
うん、
なんかまあ言葉とかそういう文化とかのもん
の、そうですね、敬語ないしね、
敬語はないし名前もほらあのさん付けとかないから、
みんなあれですか、英語の名前ついてるパターン
基本、
そうやっぱそうなんですね、
うん、台湾人はみんな英語の名前使っていて、日本人スタッフ社員
は
私以外にも何人かいるけど、みんな日本語の名前使
って、あ、そこはそうなんだつけろと言われないです、
つけろと言われなかった、
あ、そうなんだ、
うん、
呼びにくいぞみたいな、
うん、言われなかった。
あ、
一人なんか名字、日本語の名字を中国語読み、
うん、
なんかすごい台湾人にとってすごい覚えやすい名前だから、はいはいはい、それで呼ばれてる人が、あ、二人いるか、うん、いるけど基本は
みんな英語の、
うん、みんな
名前ついて、
英語の名前つい、台湾人はみんな基本みんな英語の英語名使ってて、うんうんうん、あと最近はタイ人の社員の2人入ったけど、
はい、
彼らは1人は英語名使ってるかで、1人は本名なのか分かんないけど、
あだ名みたいな、
あだ名みたいな使ってる。
うん、
うん、でも英語名の方が助かります、日本人にとっては、ね、中国語の名前ってすごい覚えるの大変だから、
はいはい、えちょっとすっげえ初歩的な質問なんですけど、日本の会社は普通に名字さんなんですか、
うん、あ基本は
そうです。 全員ですかそれは。
まあなんか関係性にもよるけど、仲いいというか近い関係だったらちょっとなんかニックネームっぽくなったりするけど、基本は
一番上の社長さんやっても全部さんってことですよね、
うん、
名字にさんが全部ってことです
よね、うんうんうん、あとはまあ役職で呼ぶとか、
あ、
うん、
あそれもあるんだ役職、
うん、
台湾だとなんちゃかラオパンとかにはならない、
う
ん、
台湾だとあもうラオパンって呼ぶ時もあるけど
確かにそのパターンあるな
あるけど、でもうち
は
社長が嫌らしくて、あまりそういう、
あその言われ方が、
社長ラオパンって中国語で社長の言うんだけど、はいはいはい、言われるのが嫌だから、あのニックネームで呼んでます社長のこと、
みんな、
みんな、
うん、
うん、英語名でもなく中国語の元々の名前のニックネームみたいなので呼んでいて、最初だから日本でもそういうのって日本だとありえないですか、
はいはい、
例えば日本の会社で社長のことをなんだろうな、たかしとかいう名前だったらたかちゃんって呼んでるようなもんだからそう、ね、そうそうそうそう、日本だったらありえないけど、
うん、
それで普通にみんな呼んでるし、うん、で結構まあそれはいろいろ会社によっては違うと思うけど、
はい、
うちは割と会議とかでも社長直接コミュニケーション取ることも多いし、なんかいろいろこう直接聞かれるとか、
うんうんうん、
なんかあったら直接言ったりとかそういうのも多いから、
はい、
あんまりこう上下関係まあまああるはあると思うけど、うんうん、日本ほどないかなと思います。
じゃあ業務で基本的に上ってもう直接上司、
うん
うん、あ上司っぽいな社長さんになるってことですか、なんかちょっと困ったことがあった全部
私がいる部署はそう、そう、うん、でも他の部署はまだちょっと違ったりするけど、うん、うん、あとはそうだな、
コミュニケーション取り方、なんか僕のイメージ、うん、日本の人ってあんま LINE とか使わないじゃないですか、
う
ん、
はいはいはい、
僕の勝手なイメージですけど、
仕事で、
仕事でなんか LINE でいっぱいメッセージ来るイメージあって、
あ
海外特に、
はいはいはい、
そこの辺どうなんだろう、日本ってやっぱスラックが今多いし、
うちの会社は前は LINE で撮ってやってたけど、
はいはい
はい、スラックになりました、去年ぐらいから
もう全くじゃあ LINE では来ないってこと
ですか、全くではないかななんかちょっとその社長とちょっと なんかその日本チームの数人のグループっていうのがあって、
はい、
なんか出張時のとかで使ってたグループとか、
うん、
なんかそういうのが少しまだ LINE の方にもいくつかグループがあるから、
うん、二刀流みたいな感じ
ですね、そうそうそう、でも基本は仕事はスラックでみたいな感じにはなってますね。 LINE だとなんか自分のプライベートなメッセージとごちゃ混ぜになっちゃうから、
はい、社用のアカウントがあれば別だけど、うん、
そうできればそれは嫌だなとは思ってて前から、はいはいはい、なんかスラックになってよかったなと思ってますけどね。
進んでますね。
進んでますか。
LINE なのかなみたいな。
あ、台湾だと会社だと、
うん、LINE が先行。うちの父がそれこそタイの会社で働いてるんですけど、
うんうん、
なんかもう全部 LINE のイメージがあるんで、バーって。
タイの会社？
LINE でむっちゃ送るなよとか僕は思ってるんですけど、彼送ってるんで、はいはいはい、土日とかに送ってやめなさいって言った
らああはいはいはいでもうちの会社も結構そうかも、その社長とかは割と時間とか週末とかなんか気にせず、うん、送ってくるかもしれない。
飲んでいただいて、
はい、
お水の飲みながら
プシュっていうかもしれない
炭酸水、炭酸水なんですね、はい、そうだから結局 LINE をその境目ができなくなるのは良くないですよね、うん、スラックだったらスラックで連絡が来てるから、 土日見たくなかったらスラックを開かなきゃいいけど、
うん、
LINE だとついつい見えちゃう。
そう、なんかね、仕事じゃない普通の友達とかからの連絡かもしれないから、
うん
うん、ね、なんかそういうのが混ざってこう表示されちゃうから、確かに、ね、ちょっとね嫌だったけど、
コミュニケーションの取り方というか、
うん、
話し方はやっぱ敬語ないからフラットみたいな。
そうですね、なんかまあね、それ私の中国語のレベルの問題もあると思うけど、中国語で敬語ってもうそもそも喋れないし、喋れって言われても、ないですね、
中国語って。個人的になんか一番ど丁寧なのは、
うん、
あの、
うん、人ですか、
航空会社のカウンター、
うん、あー、はいはいはい、
まあ、カウンターじゃないな、一回、
はいはい、
なんか昔エヴァーがストライキを起こしてたじゃないですか、
うん、
ちょっと前、
うんうん、
あれでエヴァー航空の、 あの多分電話サービス、カスタマーサービスの人が電話来た時に、
うん、
すっげえ中国語ってこんな綺麗に喋れるんだと思って感動したんですよ。ちょっとちゃんと表現まで覚えてないけど、
うん、まあ、明らかに普段使ってる言葉とは
違う、じゃない、いや聞いたことないど丁寧なのが来てうわーっと思ったんで、あ、一応敬語っぽくなるんだ中国語って、あれで初めて思ったんですけど、まあでもそこまでやってる人いないですよね普通に。
普段の仕事では聞いたことない
かな。外で使うことあります？外の人に中国語で会話するみたいな。
たまにその台湾のなんか別の会社の人とミーティングとか、うんうんうん、たまにあるけど、
みんな布団、
みんな
普通に、普通ですよね、
うん、
そりゃそうだよ
ね、名前も呼び捨てだし、普通に最初から
どこにな
んとかシエンションとかも言わないし、ね、うん、普通に結構みんな英語名でそのまま呼ぶみたいな人がやっぱり多いかな。
そうなんだな、
うんうん
うんうんうん、
なんか、あ、そうか、最近、そうだそうだ、台湾のマーケティングの外部の会社、委託してる会社とは2週間に1回ぐらい会議したりするけど、みんな普通に敬語とかはない、
う
ん、
進め方みたいなのどうなんですか？なんか日本の進め方、よくある質問だと思うんですけど、なんか例えば
仕事の進め方
早そうだったり、見切り発車っぽそうだなとか、
あ、
ちゃんと準備できてないのにやっちゃってるよみたいな、やっぱ勝手ななんかイメージ転機、
うんうんうん、あ、でも見切り発車っぽいのはある
ある
ね、
はい、
うん、あるね、なんかその日本人の感覚と違うなっていうのは、その日本の人って例えばなんかこう、例えば日本市場に売り出します、でこういう手続きが必要ですみたいなのを事前に全部調べてちゃんとクリアしてから売りましょうってなるけど、うん、あんまりなんか そこまでなんか完璧に してから
下準備
せずにスタートっていう感じではなくて、結構見っきり発車でやっちゃう
みたいな、いきなり調査しないで売っちゃうみたいなことですかね、イメージ。
うーん、なんかまあ極端に言えばそういう感じ、うん、で日本人が慌たわたするみたいな、
いや
ちょっと待って
みたいな、やっぱそこのなんかやり方の違いでモヤモヤはみんなやっぱあるもんですか、うん、日本人が台湾の会社で働くと、
うーん、まあ常にじゃないけどたまにある、
やっぱあるにはある、
うんうん、
仕事って思うんですけど、
うん、
結局誰かがまあ確かに決めなきゃいけないし、
うん、
まあ、誰かが見切り発車するその力は必要だけど、
うん、
誰かがその粗い部分は回収しなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
やっぱり日本人はそこ得意なのかなんかなとか勝手に思ってて、
うん、
でも逆に言うと台湾人しかいない、な、例えば日本の組織だったら、
うん、
まあ、もうちょっと気が引いて、分かんないけど、そういう細かいことができる人がいっぱいいて、
うん、
みんなで分担できそうだけど、なんか台湾だと大きいもの台湾人が決めて、
うん、
細かいその粗い部分を全部日本人が頑張ってわーってやるみたいなイメージがちょっとあって、あ、そんな感じでもない
んですか？そんな感じでもないかな、うん、なんか今その日本市場のことをやっているチーム は基本は日本人メンバーで、
まあ、
台湾人のメンバーもいるけど日本人のが多いので、
そうか、
そう、なんか決めることとかもあのうちの社長の考えとして、はい、その海外に進出するんだったらその現地の人を現地化というか、その、
うんうんうん、
どう現地に合わせるかみたいなのをすごく重視するから、だから、まあ、私みたいに日本人を取って、
はい、
うんうん、その人たちの感覚とかそのそういうのをあの重視してやるっていう考え方なので、はい、割と日本人がどう思うかっていうのは重視してくれる環境なので、そのなんか台湾の人、台湾人の人がわーってやってその尻拭いの日本人がみたいな
誰かが止められるってことですね、空気感的にちょちょちょちょ待って
みたいな、そういうわけではないかな。でもたまにそのあのなんていうかな、日本の感覚でいやいやいやここちゃんとしてからじゃないと、うんうんうん、みたいなところがなんかそのなんだろう、ズレがあるなっていうのは感じることがある。なんかそんな細かいことにこだわるのみたいな。
それどうするんですか。でも
でもルール守んないと、
うん、まあ日本のルールってことです
ね。そう、ルール、そう、日本のルール守んないと結局最終困るのは自分たち、
うんうんうん、
な究極販売中止とかになっちゃうから、
はいはいはいはい、
そこはもうなんか説明する
ここダメなんだみたいな。
そうそう
そうそれはやっぱして、
うん、そう、それはまあ最近そういうことあんまないけど、入って割とすぐの頃はそういうこともあったありましたね。
最近何人ぐらいいるんですか、日本人。結構多いんですか。
日本人今台湾のオフィスには何人だ ?1,2,3,4,6 人。
あ、結構いますね。
うん、増えましたね。
うん、
私が一人目だったんで、
うんうんうん、
3年で
ってことですね。ここまで増えたって感じ。
うん、うん、
なるほどな。そうですね、どうなんだろう。僕ちょっとだけ台湾の会社で働いてた時期はあるんですけど、
うんうんうん、
1年弱ぐらい、
はいはい、
なんか数字に厳しいイメージはありますね。なんて言うんだろう、
はい、
コミュニケーション多いし、
うん、
まあフラットだし、
うんうん、
働きやすそうではあるけど、そこに甘えて数字取らないと切られるみたいな。
あ、
うちの会社そうでしたね多分。
あ、でもそういう割とそう、確かに厳しい面もある、うんうん、実績出さないと
みたいなってことですね、
うん、
あんまなんかその空気感に騙されちゃいけないっていうか、
うん、はいはい、
日本より緩くては、うん、まあなんかみんな和気あいあいとしていいなってやってると、いやいや数字出してないから君って、
はいはい、
あれこの間あの人いたっけ、いなくなった、なんかあの人辞めたのか辞めさせられたのかみたいな話を聞いたことがあったんで、
はい、
結構シビアだなみたいな。
ありますね、あるんですね、うん、うちの会社もそれはあるんで。
文化なんですかね。なんか
どうなんだろうね、うん、
まあなんか辞め、まず辞める人多いですよね。
あ、なんか日本よりはその辺なんか、
そうです
ね、うん、
だってまずなんだっけ、
多い気がする。
新卒というか最初大学卒業した子が働いて、うんうん、何でしたっけ、半年、
うん、
9ヶ月か半年ぐらい働いたら政府からなんかお見舞い金みたいなのが来るんですよね。
ご褒美、
ご褒美が、辞めなかったっつって
あ、それを初めて聞いた
らしいですよ。
あ、そうなんや
いいあまりにもみんな辞めるからお見舞い金がよく頑張りました、ここまで
頑張ってねみたいな。
親ですよね、だからもうよく辞めずに頑張ったねっつって
、
っていうのがあるぐらいやっぱ、まあ、ある意味辞めやすくもあればシビアでもあるっていうところなのかなとか思ってて、
日本だとねそんなに、
うん、
一回入ったらとりあえず
やめない
やめないで、ある程度期 感は
空気感がそうですもんね、うん、なんか社会の流れとして うんうん、いなきゃダメでしょみたいな。
そうね、あとはなんとなく転職するにもあんまりにもさ今まで
辞めまくったりしてたら、
捨てるとちょっとイメージがあまり良くないみたいなのもあるし、でも台湾もそれは同じみたいですけどね、うんうん、あんまりにも、
まあまあ普通に考えてそうですよね。
そうそう、この人なんかあるの、
人事の人の気持ちからしたらそれはそうですよね、
うん、それは同じみたいやけど、うん、ですね、
そうですね、じゃあなんだろうな、最後に言ってたあれですけど、
うん、
なんかメリットデメリット、メリットで見てたらあれですけど、なんか良かったこととやっぱこういうとこ難しいなみたいな、もう日本と比べて、まあ、1個ずつでもいいですし、
あ、台湾で働いてみてってこと、何個で
台湾で働いてみて、
ああ良かった、どっちから行こう。
下げますか先に。
どっちがいいのかな。まあそうだな、まあ良かったことはそうですね、まあもともとちょっと海外で働いてみたいというのはあったんで、うん、まあ、それがまあ実現した、
うんうんうん、
でなんかそういう異文化っていうか、なんかね、日本と全然言葉も違う環境で、
はい、うんうん、
ではやっぱ新鮮なこともいっぱいあって、やっぱき、うんうんうん、なんだろう、単純に面白いというか、
うん、
その仕事の、まあ、やり方の違いもあるし、
うんうん
うん、あとなんかみんなの日常が知れるの面白いっていうか、
あ、
なんか
そういう感じなんだ。
あ、台湾の会社ってこういう感じ、
確かに、だから僕は知らないですもんね、そういう意味で言うと、
うん、そうね、その
仕事の、学生の生活のイメージはできるけど、
うんうんうん、そうだね、その仕事をしてる環境で台湾の人ってどういう感じなのかなみたいな、
はいはい、
うん、例えばまあ軽いとこで行くと、なんかうちの会社毎日みんなでお弁当を一緒に頼むとか、 あとなんかドリンク頼むとか、なんかそういうのも日本じゃなんかなかなかないので、
うんうん、
面白いなと思ったりとか、あとはなんか
日本じゃありえないんですよね多分、
うん、うん、
そうですよね、
そうそうそう、そういうなんか文化の違いみたいなのが単純にこういろいろ知れるのは面白いなっていうのと、うんうん、まあ単純にまあ言葉もね、やっぱ喋る機会を方が調達するので、うんうんうん、まあそういう意味で、うん、あとはまあそういうさっきも言ったけど、まあ日本の会社と台湾の会社でいろいろこう仕事のやり方とか考え方が違うのとかも、
はい、
まあね、実際肌で感じてて、
うんうんうんうん、
なんか面白いなと思うし、そこは良かったと思いますね、うんうん、
はいはい
はい、悪いこと
あとになっちゃいました
ね、ネガティブな方は。まあまあまあ、単純にお給料が日本より少ない、
そっか、そうでした。
やっぱり給料の平均額が、
そうですね、
少ないので台湾は日本より。
まだダメですか円安でも、
うーん、
多少、
まあでも多少、
ね、見た目は良くなりました、
うんうん、ちょっとやっぱそこは違うけど、でもなんか実際台北で生活してるとそこまで生活費差がないと思うんです、はいはい、日本で住む
と。それはもう首都圏ですか、東京と比べちゃっても大丈夫。
まあ、でも東京と比べても生活費って言ったら、
まあ確かにそんな変わんないですね。
物価もさ同じぐらいだし、下手したら台湾の方が高い
ものがいっぱいあります
もんね。そうそうそうそう、あ、まあで交通費とかね、あ
の、そう、でも出してくれないじゃないですか。
あ、そうそうそう、あ、そう、
日本出してくれるから。
そうなんです、そこは確かに、なんか会社の福利厚生とかね、
はいはいはい、やっぱり
日本のが手厚い、 交通費、そうです、台湾の会社は基本交通費出してくれ
ない、出さない前提になってます
よね、うん、なので通勤の時の、ね、電車代とかバス代とかは自分で払わなきゃいけないし、うん、うんうん、そうですね、そこは、まあ、単純にお給料の額は
と、
そうですね、
まあ、お金の話か、
うん、うん、あとは何かあるかな、あとは、あとは何ですかね、まあ言葉、さっきポジティブの方でも言ったけど、やっぱ言葉はあのどうしてもね、日本語に比べたら全然不自由なので、うんうんうんうん、中国語か、なんか自分の言いたいことをちゃんと 100% ちゃんと説明できないもどかしさとか、
ああ、はいはい、
うん、
それは外国語ありますよね、
うん、なんかちょっとこうその辺なんかこうモヤモヤする時とか、うんうん、フラストレーションなったりするかな、なんか思ってるんだけどうまく言えないみたいなそれは結構よくある。
うん、
でたまになんか思うのが、その台湾人のみんなと同じ会議に出席していて、みんながこう順番に自分の仕事を報告をしていく時とか、うんうん、なんか私の中国語ってどんな風に響いたのかなみたいなのを考えるなんかすごいなんかめっちゃ拙い、なんか子供が喋ってるみたいな感じで聞こえてるのかなとか思うことはある、思うことはある、
どんな喋ってる方としては思ってしまうみたいなことですね、
うん、まあそのそれで落ち込むとかではないけど、なんとなくその好奇心的になるので、なんかどんな風に聞こえてるのかなみたいな、
一番わかんないですねそれは、
うん、
なんか
そう
それわかんないな、
うん、でもさ、なんかなんていうの、まあ日本にいて日本語を喋る、
はい、
日本語が母語じゃない人が日本語を一生懸命喋って、ちょっとつたない感じで喋ってるのってなんかすごい、まあ、好印象ではあるじゃん、
うんうん
うん、一生懸命喋ってて、でなんか可愛らしい感じに聞こえるけど、なんか仕事ができるようには聞こえないっていうか、
あ、
わかる、なんか
何を担当してるかによる気がする、
ね、あ、でもなんかすごい結構ちゃんとした実績を説明するとしても、まあ、なんかちょっとつたない感じで言葉で説明されたら、
はあ、
なんかどうなんだろうと思って、なんかそういうう
ちの会社も今いらっしゃいますね、どうなんだろう、
その辺でさ、なんか舐められてんのかなことはないのかなみたいなことは思ってことある、なんかその辺でなんか対等に、
なるほど、そんなこと思うんですね、
かそう思ったことある、常に思ってるわけじゃないけど、なんか私が意見を言ってる時とかどういう風に響いてんのかなとか思うことある、その日本のそのチーム以外のね人たちとのミーティングとかでこうほぼほぼ周りが台湾の人ばっかり、
はいはい、
でなんかもう中国語でガンガン喋ってるところに、こ
うそうか、
拙い中国語でこう割って入って割って入ってっていうか、なんかね意見を言ったりする時もあるけど、
はい、
なんかどんな風に聞こえてるのかなって思うことたまにある。でもなんか別にみんなそんなあの他にしたりとか全然ない、ね、ないないないし、ちゃんと聞いてくれるから、あのそこは全然あの別にそれでなんか問題とかじゃないけど、はい、なんかどうね、なんかそのなんていうの、印象としてなんかどういうふうに響いてるのかなって思うことはある。
あ、なるほどな、
うん、
まあなんかな、そうですね、さっきから外の人とか中の人ばっか言ってますけど、
うん、
中の人だったらなんとなくパーソナリティも分かってくれてるから、
うんうんうん、
回収できそうなイメージは、
あー、確かに確かに、
外の人が拙なかったら、
うん、
ちょっと信頼はしにくいのかなとか今ちょっと思っ
ちゃう、ちょっと不安にはなるよね、
うんうん、
自分が仕事を頼む側だったらちょっと不安にはなるかもしれない、
うんうん
うん、私の今は の仕事だと それはそういうことはあんまないので、基本その取引先は日本の会社だから、うんうん、
確かにその問題は問題というか、
だからなんかちょっと心配になる時はある、
はいはい、
うん、なんかこう対等にこう意見としてちゃんと響いてるのかなみたいな、うん、うん、
なるほどね、
うん、だからまあ頑張らなきゃいけないってそのために思うけど
そういう話につながるんですね。
言葉はでも大事だなと思う。なんか、うん、やっぱ中国語、
そうか、じゃあ結局なんか翻訳がどうだ、うん、AI がどうだ言ってますけど、
あ、
やっぱそこはもう仕事をする以上消えないんでしょうね。
うん、
多分
AI がねどこまでいくか分からないけど、うん、まだ今の段階はね、その基本は
そうですね、
うん、やっぱ必要だなって感じるかな。
うん、
うんうん、
なるほど、ありがとうございます、
はい、
なんか話し足りないことあります
話し足りないこと、
あ、なかったらなくて大丈夫
です。あ、ない、はい、なんですかね、なんか、まあ、私も海外でほら働きたいなっていうのはあったけど、割とそのぼんやりとしか思ってなくて、
うんうんうん、
それに対してすごいこう具体的に計画を立てて、それをやって努力してやってきたっていう感じではなかったんですけど、まあ、はい、運も良かったっていうのもあるけど、うんうんうん、たまたま仕事を見つかって、
うんうんうん、
でもう3年か経つんで、なんとかなりますよってい
うメッセージですね。
メッセージです。素敵な、はい、なんとかなりますよっていう、
皆さんなんとかなりますよっていうありがとうございます。
いえいえいえ、
心強いですね。僕もいつか海外で働きたいんで。
もう全然いけると思いますけど。
いやー、そうです、頑張ります。
はい。
はい。
はい、
ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでエンディングに、はい、なりますけども、
うん、
普段聞いていただいてるんですよね、確か。
はい、聞いてます。
たまに。
あ、はい。でも結構聞いてると思う。
どうでしたか今回、実際初めて出ていただいて。
なんか最初ちょっと何喋っていいんだろうって思ったけど
先急にオファーしてい
やいやいや、なんかでも喋ってるうちに、なんか普段喋ってる感じにだんだんこう録音してることを忘れて喋ってたんで楽しかったです。
あ、よかったです、
はい、
ありがとうございます。なんかね、ラジオの良さが伝わればと、
そうですね、
はい、思っております、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
また機会があればよろしくお願いします、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、ということで本日はあゆみさんをゲストにお迎えしてズホーがお送りしました。それでは皆さん夜をお過ごしください。晚安。
晚安。